アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2423回9月9日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはスズメの涙です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。最近規則正しい生活をしようと心がけるようになって、朝ごはんを近所の定食屋に食べに行くようになりました。毎日ってわけじゃないんですけれども、食べると調子がいいのでできるだけ毎日行くようにしたいななんて思ってます。朝はスズメの鳴き声と一緒に目覚めるスミレです。今日もよろしくお願いします。
2023年9月13日水曜日午前2時よりアップルの発表イベントのストリーミング配信が始まります。その30分前から当番組でもその情報を追いかけるライブ配信を YouTube の方で行います。その時間になりましたら番組ブログにアクセスいただきますとお聞きいただけるようにいたしますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。ブログ気になる気になるにあった記事です。 JR 西日本 Apple Pay のイコカで1000ポイントがもらえるキャンペーンを開始という記事が出ていました。 JR 西日本さん8月28日からも始めてます。 Apple Pay でポイントもらえるんだそうです。これは iPhone また Apple Watch で Apple Pay のイコカを新規発行また手持ちのイコカカードから取り込みして、ウェスターアプリ内のお得に Go ページからキャンペーンを選択してエントリーする。これをしないとできない。
エントリーした Apple Pay のイコカで、はい、鉄道、バス、あるいはイコカが使えるコンビニとかで合計2000円以上使ってください。あるいは、エントリーした Apple Pay のイコカで定期券を買ってくださいと、
はい。
この条件を満たすと、託成の翌日以降7日以内にポイントが付与される。
キャンペーン期間8月28日から10月15日までやから、いけるいける、私定期買うんですよ。だから、
先着10万名らしいんで。
マジで、もう、15日まで待ってもな、定期まだ
あんねん。西日本
以外で。早めに更新しちゃったらいいじゃないですか。
あ、そうか、定期以外のもんでも買えばいいの？
そうです。2000円使えばいいんで、普段の買い物とかをやってしまう。
西日本エリアだから、10万人は結構早いかもよ。
そうですか。
まあ、
先輩。要するに、2000円使えば1000円ポイントバックしますってことでしょ？
そうですね。
そうですね、はい。で、そのポイントはチャージ専用なんで、まあ、イコカにチャージしてまた使ってねと。
そうそう、
は
いはい。結局、イコカが使われるっていう。
そうですかね。10月15日前って言ってますけど、早ければ9月いっぱいで終わってる可能性も。
9月いっぱいまで持つかな。
持つんですかね。私は期待したいのは、こういうものにつきものの、ご好評につき延長というパターン。
ないと思いますよ。
ないかな。JR 西日本さん、普段乗らへんけど。乗らないんですよ、私。全然乗る機会ないんですよ。
そうなんだ。
で、もう一つキャンペーンがありまして、こちらもブログ気になる気になるさんの記事ですが、楽天モバイル iPhone の購入&下取りで5000ポイントを還元するキャンペーンを開始、最大2万ポイント還元もという記事がありました。こちらも9月1日からもうすでに始まってます。iPhone を新たに購入するユーザーに対し5000ポイントが還元されるというものですね。対象商品決まってます。iPhone 14 の全部シリーズと、iPhone 13 では13何もないタイプと、13 mini、それから iPhone SE の第3世代。これが新規購入対象製品です。下取り対象製品としては iPhone 7と7 Plus、8と8 Plus、そして iPhone X、この5機種のみということになってます。
X じゃなく10ですね。
10ですよ。もう、Apple ユーザーみんな OX と見たら10って呼ぶんですよ。
それは X ジャパンに言ってくれよ、それを。
ねえ、はい。私みたいなもんじゃ全然相手してもらえませんけど。他にも楽天モバイル買い替え超得プログラムを利用して5000ポイント還元とかね、いろいろ用意されてますんで、全部うまいこと合えば最大2万ポイントが還元されるんだそうです。これ全部条件合うってなかなか難しいでしょ。でも
まあ、そうでしょうね。
ねえ、可能性があるだけの話ですよね。
ですね。
5000ポイント還元するっていうキャンペーンは、楽天カード48回払いで新しい iPhone を買った方限定ってことですね。
なるほど。
48回払いって4年も払うわけ
ですね。
あれ、ジャムさん、2年でまだ残債消えるあれにできないんですか？
ああ、そうですね。買い替え超得プログラムっていうのがおそらくそれですね。
ですよね。楽天さんのキャンペーンにつきものの終了日未定というやつです、今回も。はい。いつかしれっと終わってるパターンになるかもしれませんが。それもこれも9月に新型 iPhone が出てくるのであれば、まあ、先にちょっとでも、まあ、売れる時に売っておこうみたいなことだと思います。まあ、
そう、楽天モバイルさんはユーザー数が500万を突破したらしいので、
お
最近なんだかんだで波に乗ってますね。
おどこも au、ソフバンで楽天モバイルとかこう来たら、なんか一番多いのはやっぱりドコモかなと思うんですけど、そうじゃないですかね。
あのところはおそらく、正確な数字とかはちょっと私も把握してないんですけど、順位自体はドコモがズバ抜けてて、次に au とソフトバンクが抜きつ抜かれつみたいな印象ではありますね。
うん、まあ、私はヤフーモバイルですけども。
Y モバイルです。
Y モバイルです。はい。
じゃあソフバンじゃん。
そうですね。どこのメーカーのキャリアのね、iPhone 使ってても、これは使えますよっていう話です。Gizmodo Japan にあった記事で、スマホリングなのに iPhone と Apple Watch を同時充電できるマジェットチャージリングという商品の記事でした。こちらはお買い物サポーターチームが編集、執筆した記事ですとわざわざ断り書きがある記事ですが、マチアというクラウドファンディングにてキャンペーンもね、実施中ですということです。
ということはまだ売ってない、う
ん、実施中でしたって書いても過去形で書いてるからもう売ってるんやと思いますけどね。ちょっと今リンク先を見てますけどね。募集終了まで残り25日でまだプロジェクト支援できますが、目標金額はもうすでに達成してますね。はい。ですからもう出るのは確実のようですね。はい。マグセーフで iPhone と Apple Watch を同時充電ということで、リング状のものなんですが、それを iPhone の裏につけておけば手で持つ時の指を通すリングにも使えるという。iPhone につけてる時にその上に Apple Watch 置いたら充電できるいうことなんですかね。
あ、ちょっとそれは分からない
で。Apple Watch と iPhone のマグセーフ部分の間に挟むんですね。そしたら同時に充電できるって書いてます。すごいな、それは。片面が iPhone 用、片面が Apple Watch 用なんや。
なるほど。
しかも充電しないときはリングとして使える。これはなかなかいいじゃないですか。
お、じゃあ支援しましょう。
支援しましょうか。いくらかなと今お値段をね、見に行ってるんですよ。
4600いくらか。
4600、そうですね。クラウドファンディング上では 25% オフの4868円、送料税込みだとそうです。色は黒しかないみたいですけどね。
いや、白もある、うん、ありますよ、ね。
え、本当に？
普通に。いや、サイトに載ってるじゃない。
あ、はい、サイトにあるんですか。
今、商品ページ見てるんですけど、
はい、
商品レビューでも大好評っていう風に画像が上がってて、いろんなコメントが載ってるんですけど、人気ガジェット系 YouTuber、人気ガジェット系 YouTuber、人気ガジェット系 TikToker、人気ガジェット系 TikToker って誰だよ、具体的に。
あ、要は、匿名で書いてるってこと？
まあそうですね、名前を伏せているんで、どこの誰だかわからない。
誰もがみんな知っている。結構画面が、すいません。そんなまこで、まあ便利なね、充電器が出てそうですよね、
はい。まあこれでも、今、Gizmodo さんの記事の方を見てて、
はい、
メーカーさんから提供してる画像を使ってはるんだと思うんですけど、iPhone の上にガジェットを載せて、そのまた上に Apple Watch を載せて充電してる写真があって、Apple Watch ウルトラなんですよね。
ああ、
ウルトラ買ったか。しかも iPhone もプロだし、これカメラの配置からして、うん。
それはやっぱりいいもので写真撮りたいじゃないですか。
まあそうですね。
こんな前の機種とかで、前のウルアップ、え、その機種しか使われへんのとかなんかみんな勘違いするじゃないですか。
いやー、にしてもウルトラはちょっと羨ましいですね。ね、
まあ羨ましいけどね、うん。バンドついてへんけどね、これなんか。バンド外さんでもいけますよね。
あ、まあもちろん。
バンドつけると分かりにくくなるからやろ。
あ、まあそうでしょうけどね。まあ意地悪く言ってみました。
リング系のバンドだと片側外さないとダメですよ。
あ、そうそうそうなんですよ。あの、要は閉じてるバンドやったらね。
うん、
はい、あ。せっかくバンドの話出たから、バンドの話行きましょうか。やはりプロ気になる気になるさんなんですが、アップルウォッチ用バンドのリンクブレスレットは間もなく販売終了、それとも新モデル登場、米国では全モデル在庫切れにという記事でして、スミレさん今おっしゃいましたリンクブレスレットという、要は閉じてるリングですよね。外してこう、一本の帯状にはできない。で、それが全カラーモデル、サイズが売り切れとなってる、アップルのオンラインストアでは。日本のアップルのオンラインストア、スペースブラックリンクブレスレットのみ売り切れで、他のはまだ購入可能。 まあこれが在庫減少が販売終了を示唆しているのかどうかという書かれてますが。まあこの辺はアップルの発表イベントの時に新しいウォッチ、新しいバンド的な紹介で出てくる布石かも、布石というか予兆かもしれませんが。
うん。
リンクブレスレット、えらい値段しますね。67,800円ですよ。そう
そう。
リンクブレスレット高いのよ。
これで安いアップルウォッチ買えちゃいますよね。
ほんまにね。これとウルトラのコンビやったらめちゃめちゃすごいですね。
いやー。
三浦さんがいつかウルトラつける日を祈ってますよ。
そうっすね、うん。買うんだったらあれかね、新しいシリーズ2みたいなのが出たとしたら、はい、シリーズ1を買うみたいな。
あ、そうなんですよ。
感じかもしれないなと思いますけど、わ、うん、かんないけどね。うん。
アプローチウルトラがあまりに評判いいので、新しい iPhone ではプロとかプロマックスという言い方の代わりに、ウルトラってつけるんじゃないかっていう噂が今あるんですけど、iPhone 15 ウルトラとか名前がつくんじゃないかって言われてる。
エクスペリア Z ウルトラみたいな。
ね、ウルトラに Z とか Q とかつけるといろんなことを考えてしまうんですよ、私は。
まあ、ブレーザー面白いですよね。
は
い、
ねえ、ブレーザー初めて前編後編になったけど。はい。まあ同じアップルウォッチの話でブログ気になる気になるさん、もう一つだけ開きます。アップルウォッチ用バンド専用の収納ケース、グラマス by B&Watch バンドストレージケースが登場という記事がありまして、坂本ラジオがクラウドファンディングで支援受付中というふうに書かれてました。クラウドファンディングサイトのグリーンファンディングというところで、アップルウォッチ用のバンド収納ケースのプロジェクトが始まってます。写真がありましたね。男性の方でしょうか？アプローチ用のケースを開けてますね。 A4 ぐらいを2枚本のように開いてる感じですね。バンドが何本、一面にだいたい7本並ぶんですか、これ8本かな、5本と3本で8本並ぶみたいですね。
このボックスケース1個で16本まで
いける。そうですね、16。バンドを止めるゴムバンドみたいなのがついてるんで、それで多少開けてこうひっくり返しても落ちることはなさそうです。
すでに人ほどやら足りないんだけど。
すごいですね。すごい、そんな言うてみたいですね。もう先生は期間決めて買ってらっしゃるんですか？それでも欲しいと思ったらもうそれで買っちゃう感じなんですか？
この色とかこういう質感のやつが欲しいなと思ったら、
はい。
だいたいアマゾンで探して、買うかなっていう。
はい、
純正で色があればそれにするしっていう。
はい、はい、はい、はい。
必ずしも純正買うだけではないです。昔は純正だけ買ったんですけど、はい、バリエーションがちょっとあまりにも少ないんで。
そうですね。最近は本当に百花繚乱で、バンドに関してはもういろんなものが出てるんで、それぞれ個性があっていいと思うんですが。
真っ白い本みたいなデザインなんて、デザインドバイアップルインカリフォルニアでしたっけ、あの、例のデザイン本。
はいはい。はい。
ああいうのと並べておくのも良さそうな感じですよね。
はい。このケース、価格は5000円税込みとなってますので、クラウドファンディング上では 22% オフの3900円からだそうです。もうすでに80万円ほど支援が集まっているので、多分達成できるんじゃないかなという場合ですね。うん、はいはい、あ、そういえばあのバンドはどこにあったっけってこう探す時が出てくると思うんですけど、どうするんでしょうね。そういう時はこれに何のバンドが入ってるみたいな記録を残しとかないと。
あ、いいんじゃないですか。あの、ビデオテープの背の部分に貼るシールみたいな感じで。
その3倍と通常のとこどっち丸めするかなんか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
テレビガイドとか、テレビ、何やったかな、テレビ屋とか買うとそういうシールついてくるんですよ、付録でね。
あったね。
で、その今週かかる映画とかやって、もう最初からその映画のタイトルがラベルに印刷したやつが入ってくるんですよ。
なるほど。
もう録画終わったらそれ貼ればええね。
なるほど。
そう、そんなに限ってまた録画失敗すんね。しまった野球とかぶってるわって言うね。もう今もうそういうことなくなりましたね。
そうですね、
なんか野球をして映画ないとかね。まあ、ないことはないんですけど、もう録画でそういうこと失敗することが、もうあんまりなくなりましたけど。
レコーダーの方がその辺自動で時間ずらしてくれたりとか、そういう風になってきてるじゃないですか、最近は。
うん、
割と、
うん。
本当に助かりますね。あの、うん、私は、うちのビデオデッキに G コードが初めて搭載された時に、おお、すげえかっこいいと思って、試したら、はい、それが思いっきり野球中継と被って完全にズレズレになってしまって、以降一切 G コード使いませんでした。
まあね、うん、私も G コードは使わなかったですね。昔の、そう、家でね、どの ご家庭にも取りだめたビデオテープのちょっとは残ってると思うんですよ。あれ貴重なんですよ。もう時代を映してるんで、そこに入ってるコマーシャルとか、むっちゃローカルとかでね、 まあ次こんなコマーシャル絶対作られへんでみたいなのが録画で残ってたりするんで、
うん、
はい、ぜひ皆さんどっかで公開してくださいよ、見たいから私も80年代、85年から以降ですかね、ビデオデッキこうやっていっぱい取りだめ弾があるから、見返してたんですよね、去年ぐらい、コロナの間ね。そしたら、大阪でも東京でもそうやったと思いますけど、やたらとね、白人の男性、女性が出てくるコマーシャルが多かったですね。モデルさんやと思いますけど。
まあ、確かに言われてみれば。
その食べ物でも飲み物でも、サービスでも。日本人とかアジアの人出てこないんですよ。全部白人のヨーロッパとかアメリカのような人ばっかりがモデルさんが出てくるんですよ。
だったら、ぼよよぼよよ。
まあまあ時代はその時やけど、その CM じゃないけどね。私が言ってるの
は。あれ真似してるやつあるよね、今。
ああ、なんかやってますよね。
うん。え、きんに君があれやるんですか？
いや、あれ
の、あれのパロディーの。
ね。
うん。うん、コマーシャルでやってるんですか？
今やってたね。
それは知りませんでした。筋肉がアップルウォッチ用のバンドの宣伝とかやればいいね。
いやー！
だっていや、そう、腕につけてアップルウォッチガー見せて。中山筋肉ってあの人は海潜る人でしたっけ？別に潜ったりしないね。
筋肉は腹筋崩壊太郎ですよ。
うん、知ってるけど潜る人用にこういう商品がありますって、新ネットジャパンにあった記事でご紹介します。水深60メートルまで潜れる iPhone 向け防水ハイジング水中カメラ兼ダイブコンピューターにという記事がありまして、これは専門のメーカーさんのようですね、ダイビング用品を手掛けるフィッシュかなアウトドアーズというところから出る商品です。潜水可能な iPhone 用の防水ハイジングで、オーシャニックプラスダイブハイジングという商品ですね。北米で9月後半から発売。専用アプリのオーシャニックプラスと組み合わせれば iPhone をダイブコンピューターとして使えます。販売価格は 489.95 ドル、約71,500円だそうです。ダイブコンピューティング、ダイブコンピューター。
ダイビング用のってことですよね。
ボンベのところとか腕にすごいメーターいっぱい持ってつけてる人いますやん。ダイブする人。あれがそう。あれじゃない。わかんないんですよ。
アップルウォッチウルトラ出た時もダイビング
関係の機能で、そう、出た時にね、そのアプリを宣伝してなかったっけ、宣伝っていうからか。
ダイビング、
ね、ダイビング系の。
それではないね。これはハウジングやもんね、だって。
はいはいはい。このハウジングに入れることで iPhone は水中カメラとして使えるって言ってますから。
アップルウォッチウルトラ用のオーセニックプラスアプリと連携しておりってわざわざ書いてるから。
あ、はいはいはい。じゃあもうそういう、ね、ガチで使えるわけですね。
すごいですね。
つまりウルトラ買ってこのハウジングも買えと。まあそういうことですね。そ
う
そ
う
そ
う。ということですね。
これ、ね、バッテリー積んでるみたいで、バッテリーの駆動時間は100時間、フル充電で1週間のダイビング旅行が楽しめる。
あ、すげえ。1週間潜りっぱなし。
1週間潜ったまま？
いや、そんなわけ
ない。だって一週間ダイビング旅行ってそう思ったんじゃないですか。いつまでたっても上がってけんな、あの人。いや、一週間行ってたでって言うんかなと思った。
潜水艦じゃないんだから
はい。ああ、そういうことね。はい。利用可能な iPhone は第2世代 iPhone SE 以降のモデルで、OS は iOS16 以上だそうです。16以上ってことはもうちょっと前の OS の人全然ダメですね。最近、この、ね、去年、今年で OS 上げてる人いないとダメですね。
うん、
はい。これ、もうちょっと夏、7月ぐらいから出せばいいよね。なんか、なんでこの涼しになってから、これから出すのか、まあ、間に合わへんかったんでしょうね、きっとね。ミルさんはダイブする人じゃないですよね。
いや、しないっすよ。血迷って、なんか、学生時代、はい、泳ぎもできないのに、
はい、
ダイビングライセンス取りに行ったことあるんですけどね。
マジで
取りましたけど。
え、ほんまに？
うん、あれ以来、ダイビングしてないです
ね。ランセンスってどういうことするんですか、取るの？
だから、ボンベの担ぎ方とか、はい、潜るとき5メートル潜っていく素潜りまずさせられて、
はいはい、
その時に耳からうまいこと空気抜く方法とか、
はい、
やりながらだんだん鳴らして、今度はボンベを背負って空気を取りながら、はい、ちょうど今から沈んでって言ったら、ちょっとね、息の仕方を変えると沈んでいくんですよ。はい、で、中間で止まっていっというと、はい、ちょっと息かの、やっぱり、吸い方と変えると、止まるんですよ。
それはね、
繰り返して、
はい、要は、肺に入ってる空気の量で調整してるんです
よ。ああ、そうそう。そういうのを訓練して、基本的に、とどまっていたいときはとどまれるし、
はい。
下に行くときは下に行く。浮上するときは浮上するっていうのを繰り返すんですね。半日ぐらい。そうすると、初級のライセンスが取れる。はい、プラス、その前に、 教養というか、教科書を読んで、テストに受からないとダメですけどね。
なるほど。運転免許みたいな。
そんな、
教科と実習がある。
両方あるんですよ、やっぱあれも。はいはい、うん、あの、ゴンズイって言って、あの、ちっちゃい魚が固まってるものに触っちゃいけないとかね。毒があるか、そういうの、
ね、あれね。
そういうのを、うん、学んでから、潜ると。
いや、番組的には、あの、松尾さんもそういうダイブ好きで、で、そういう専用の iPhone のカバーとかね、持って買って、なんかカメラもなんかそんな持ってあったと思いますけどね。ダイビングの関係の話だった時、松尾さんによう話聞いてたんですけど。
取りに行った時しか潜ってないですから、はい、何もわかんないですけど。
いや、はい、ありがとうございます。
でもあの、ちょうど私の今の上司がダイビング大好きで、ちょうどカメラで写真とか動画を撮りに行くのが趣味なんですよね、その方。
はい、はい、はい、はい。
その方に。紹介したいと思います。この製品。はい。
買いますかね？買いますかねって言うと失礼やけど。
いや、買わないか。ごめんなさい。
なんで、
なんでかというと、アンドロイドの人でした。
ああ。
え、アンドロイド代用するとしてれば、まあいいけどね。これもね、うん。無理だね。無理っぽいよね。
このメーカーすん、出さないかな。ワンボタンの声の皆さん、こんにちは。ジェイヤキと申します。私が聞き始めたきっかけをお話しさせてください。熱狂的なアップル信者であった会社の先輩の影響で、私もアップルファンになり、念願のファーストマック、パーマキントッシュ7300の180を購入しました。嬉しくて毎日夜遅くまで触っていたことを思い出します。会社では Windows を使用していたため、中古の DOSV 機を譲り受けてからはスイッチングしながら使っていました。突然何も反応しなくなりました。もう、ハローとは言ってくれません。悪いのは二股した私なのです。それからというもの、私の心の中では、あのサビがヘビーローテーションしていました。何でもないようなことが、その後ろめたさからアップルに目を向けることすらできずに、覇気のない毎日を過ごしていた頃、iPod Nano が世に生まれたとの噂が、Y 電機で私はレジで生産をしていました。さあ、また始めようじゃないか、アップルライフ。ところでこれどうしたらいいと、直感的に扱えそうなインターフェースだが、一度背を向けた者にはそれなりの覚悟を持って退治しろということか。順調に音楽データを同期させ、メニューに見られないポッドキャストの文字が、自分が聞きたい時に聞けるラジオ、最高じゃないか。様々な番組がある中、最新のアップル情報に飢えていた私が選んだのが、アップルニュースラジオワンボタンの声でした。関西弁のおじさん3人が内輪でワイワイやってるだけかと第一印象は思いました。過去大変申し訳ございません。私もおじさんです。でもちゃんと聞いてみると面白くてダメになるという最強のポッドキャストではありませんか。それ以来ずっと朝の通勤時にカーコンポで聞かせていただいております。以上です。溢れるこの思いをサイレントリスナーのままで心に留めておくのかと自問自答した結果、許してください。せっかく拡張性の高いパーマキントッシュ7300を買ったのでメモリー増設したらしょっぱい失敗の巻き。などなどまだまだあります。ワンボタンの声は完全に私の欠かせない生活の一部となっております。週3回の配信継続本当にお疲れ様です。そしてありがとうございますと J ヤキさんからコメントいただきました。 J ヤキさんコメントいただきましてありがとうございます。途中文章はしょらせていただきましたが、 J ヤキさんアルファベットの大文字 J に焼きそばの焼きと書いて J ヤキさんなんですね、うん、はい、なんで J 焼きさんなんでしょうね。
ね、そこも気になりますね。はい、ぜひぜひ続きで、その辺も。
はい、そう言ったら J 焼きという名前について、命名についてまた長いの来たと。
なるべくもう少し短めでお願いいたします。
そっからですかみたいな。まずは幼稚園の頃にね、で始まったらどうするんですか。
そこか。
7300の180っていうのは、これは、ジョブさんがまだアップルに戻ってくる前の時代にね、うん、ベージュ色のマックがスタンダードやった頃のですけど、私はこれ売ってたんですよ、7300、7200もね。まあ正直ね、トラブル多かったんですよ。これ。7300。いろいろあって、はい。迷惑言えるけど、なんか。
これ、アップルの公式のページがまだ残ってますね。検索してみたら。
ああ、出ますよ。だから発売当時のあの、仕様書みたいなページでしょ。はい、うん、PDF みたいなんで、PDF じゃないか。ページでね、全部残ってますよ、うん。
すごいちっちゃい文字で出てきますね。
そうそう。まあそれはね、歴代の自社が発売した製品やから、なきものにすることはないと思うけど。そういう意味ではね、アップルに匹敵するぐらい自社の製品をちゃんとね、発売リリース当時の記事とかから全部残してる感じがあるんですよ。
どうで
しょう。代表的な、日本の代表的な。ホンダ。
ホンダ。あ、やっぱり。
ホンダはね、もう全部の機種、全部の車、全部のバイクのね、発売当時からのちゃんと資料いつ見に行っても入れるように置いてますね。
へ
ー、すごいですね。
ねえ、まあまあ他のメーカーさんもそれはあると思いますけど、私ホンダほどきっちりしてるのはあんま見たことないので、Windows も使用していたと、ここがダメですね。 会社行ってもマックを使う。それくらいの勢いでなければ。そうなかなかでき
る。なかなかね。うん。
私あれですね、もうハローとは言ってくれませんっていう表現が非常にいいなと思いましたね。怒ってしまったことは良くないことなんですけど。
まあ、有名な話でね、一番最初にジョブズさんがマーキントッシュ初代モデル発表イベントの時に画面にハローという文字が映ってたと。
そうですね。
で、iMac がね、発表した時はハローアゲインっていうね、ハローという言葉に、どうもその Mac の生誕っていうところのね、印象が被ってるんですけど。一時パーマックシリーズも買って最初に、一番最初に電源入れたら、なんかアニメーションみたいな、こう、いろんな国の言葉で出てくるじゃないですか。
ああ、はいはい。
あれの時も最初、ハローって出てたと思うんですけどね。
うん。
ハローとか、こんにちはとか、ボンジュールとか。
各国のね。
うん、そうですね。
あれ、全部覚えてたんだ。
はい。OS 10のいくつぐらいの時までやってましたっけ、それ。なんか途中でなくなっちゃいましたよね。
覚えてないなぁ。L キャピタンぐらいまであったんちゃうかなっていう気しますけど、ちょっとその辺、うろ覚えですね。ヘビーローテーションで何でもないようなことがあって、これはあの、何でしたっけ。
トラブリューのさんですね。ロードです。
ああ、ロード。あれは出た当時は本当にみんなこう感じて大ヒットしましたけど、まああの曲がヒットしたくらいの頃だったですかね。うん、で、iPod Nano からポッドキャストで出会ったっていうのはね、私と全く一緒なんですよ。
う
ん。私もあの、第三世代の iPod をさっき買って持ってたけど、はい、胸ポケットに入れるにはちょっとやっぱり重かったんですよね。
うん。
うん。
マック売ってる会社に勤めてましたけど、いわゆる法人販売ですけど、あのそれでもね、iPod を持ち歩いてると、うわーとかいう感じになってましたね、空気が。こいつそんなのすぐ買うかみたいな感じの扱いを受けてました。
う
ん、なんかね、やっぱりちょっとその辺は、お店の楽しいマックとアップル製品みたいなのと違う空気で売ってるから、うん、なんかそんなん買うみたいな、なんか実際言われましたしね。
ええ
やんか、俺が、自分で俺買ったよな、ええやん
け。ええ
やん
け。だからね、全然。
ねえ、うん、なんか口悪い人はね、アップルもとうとうやることなくて、ウォークマンまがいか、とかね、そういうこと言われましたけどね。
ああ、そうですか。
その後の iPod のヒットを見ろとかいう感じですけど。はい。まあだから、ポケットもうちょっと軽いの欲しかったから iPod なのを買った。あの、最初出た時ね、あ、いや、あれ欲しいと思って。うん、はい、まあまあそこからポッドキャストを出会って当番組を見つけていただけたということですよ。
うん。やっぱ最初の方からあの、
うん、でしょうかね。
そうですね。感じですよね。
ですよね。
そうですよね。
そもそもですけど、初代の iPod なのでポッドキャストをガンガン聞くようになった私が、その1年半か2年後ぐらいからこのマムタの声を始めるんで、ですから同時じゃないですね。J. ヤギさんはもうちょっと後でしょうね。うん、同じ iPod なのを買ったと言われても。ということで、面白くにてためになるという最強のポッドキャストと言っていただいて、本当嬉しく思いますよ。
痛み入ります。
はい。
痛みですか？
いやいやいや、そっちの地名の痛みじゃないです。
あ、
そのさっき言った、ね、うん。三田園さんが言ってたなと思って、ごめんなさい。はい。別の話題です。はい。最後、痛み入りますって言うんですよ、あの人。はい。ごめんなさいね。はい、
ああ、見てなくてごめんなさい。
はい、ごめんなさい。はいはいはい。
いえいえ、はい。まあ、そうなんで、朝の通勤時にカーコンポで聞かせていただいております。あのこの手の話題は昔から皆さんよく言ってね、あの、いただいてて。多分、ワンボタンの声だけ聞くんじゃないんだと思うんですよ。
うん、
交通渋滞知りたいからラジオ FM とかかけて聞いてて、で、あ、ニュース始まったからちょっと音楽にしようか、あ、音楽より、あ、まだ渋滞して時間かかるから、あ、ほんだマムダの声かけようか、みたいな。多分そんな感じで、ポッドキャスト再生されてるんじゃないかな、と。はいはいはいはい、ねえ、たら窓開けて大音響で、当番組流してたと思
ってもいいわ。いやいやいや、それはご迷惑になります
。
ね、まあそんなことはやらないと思いますけど。はい、だからね、朝出せないときはね、本当に恐縮です。昔本当にね、7時半までに出してくださいってよう言われたんですよ。
あ、
7時半がね、どうもやっぱり皆さんが朝ポッドキャストを聞くメドの時間。
出かける。
だから7時でもいいんですよ。ね、ただ7時半を回っちゃうと、もう皆さん、なんでしょう、もう会社向いて、まあでもどうかな。8時出勤の会社ってまあそんな多いのかな。
どうでしょう、まあ、
通勤電車に乗り始めるのが、そのぐらいの時間ってことなんじゃないですか。
まあまあ、普通そんな感じかなと私は思うんですけど。
うん
うん、だから頑張ってね、なんとか、一番最初は朝5時配信してたのが、もう今や、うん、今日ごめんなさい、夜ですとか、そんな手たらくですよ。うんうんうん、本当申し訳ないです。
5時配信とかは、だったんですか、最初は。
そう、最初5時配信です。
うわ、
でも必ず5時に配信すると、必ずね、5分後には、はい、 そのツイートをリツイートしてくれる人が、毎回、毎回その5時5分に聞いてる人がいたんですよ。
熱いファンがいましたね。
始発で仕事行ってはるんかななんかで、
そういうの
聞いてるってね、言っていただいたように。まあ、この番組もね、16年やってるんで、もう聞いていただいてる方がコメントの中でわかるには、学生です、就職しました、結婚しました、子供できましたみたいなお話をいただくことがあって、でなんかあの今日も打ち合わせの時三浦さんに聞いてた、三浦さんはラジオをあんまり聞く習慣はもともとないですみたいな、スミラさんもあんまりもともとはラジオを聞く派でもなかったですか？
あのヘビーなリスナーではないですけど、父がやっぱり車運転しててカーラジオを流しっぱなしにしてたんで、まあ、よく文化放送とか聞いてましたし、乗って一緒に乗ってる時は、はい、あの関東なんて FM の NAC5 とか FM 横浜あたりは、まあ、学生の頃はあのちょろちょろ音楽番組やる時間とかに聞いてはいましたね。
あのね、FM 東京かどっか、
東京 FM ですか？
あ、東京 FM がどっかやったと思うんですけど、ね、お昼、平日の、お昼の1時ちょっと前ぐらいに、はい、成田空港の発着状況がちゃんと行ってるかどうかを知らせる番組があったんですよ。その、お昼1時、12時50分ぐらいからかな、5分かぐらい飲んで、なんかね、いかにもこの、空港について、これから素晴らしい旅に出ていくみたいな音楽流れるんですよ。ザラーって。で、キーってなんかこう、なんか空港で、なんかアナウンスの音とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのが流れて、で、なんじゃ成田発、なんとか行き、何時何分、あの、就航、なんとか、とかこう言ってるんですよ。うん、聞いてるだけでね、おお、なんかこれから外国旅行行くっぽい、みたいな感じでね。ずっとそれを平日家で聞いてましたよ。あの、東京におった時。今日聞こえないから昼これ聞いとこうと言ってそれ聞いたりしてましたね。
さっき言ってた成田空港運のやつ、成田フライトインフォメーションってやつですかね。
あ、それですかね。
ちょっとなんか待ってくださいね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、 iPhone、 iPad、 Apple Watch などのスズメの涙、iPhone のお買い物アプリで貯まったポイントを確かめたらスズメの涙くらいだったとか、スズメの涙ほどのお小遣いでは Apple Vision Pro など夢のまた夢とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月20日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。毎月月末の週の水曜日にオンラインで開催しておりますが、今月9月に限っては9月20日の水曜日です。ご注意ください。またゼミ型さんでのうどんをいただきながらのマグネット定例会も9月25日に予定しております。詳しくは9月9日以降のマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月12日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。